皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月16日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、雨包みが最も怖いというお話です。雨包み、国包みの話をよくいたしますけども、大原祈人の中に出てくる言葉なんですね。大原祈人というのは日本の神道で、太古の昔から伝わっていると言われている藤原祈人で、主に6月の終わりの名越の祓いと、12月の終わりの年越しの祓いの時に唱える祈り手だということになっております。この中に雨包み、国包みという言葉が出てくるんです。この解釈非常に難しいんですけども、雨包みっていうのはですね、本来持っている能力を発揮しない罪で、国包みっていうのは何かが能力を発揮しようとした時にそれを邪魔すること、これを国包みって言うんですね。雨包みはなんか本来持っている能力を発揮しない罪で、国包みは能力の発揮を邪魔する罪、この2つなんですね。で、能力の発揮を邪魔する罪っていうのは、まあ言ってみれば迷惑行為ですから、迷惑行為をするなっていうのが国包みですね。これは割と分かりやすいと思いますね。まあ殺すなとか盗むなっていうところから始まりましてね、まあその人の嫌がることとか人の迷惑になることをしなさんなということだから、これは結構分かりやすいんですよ。そして直感的にも分かるし、戒律みたいな形でね、こう解かれてるところもありますし、でいわゆるコンプライアンスってありますよね。コンプライアンスのほとんど全てはその国包みを二度と犯さないための、まあルールということですね。問題を二度と起こさないためのルールが国包み、問題を二度と起こさないためのルールがコンプライアンス、こういうふうに考えてまず間違いないと思いますね。マニュアルってのも大体そうだね。最近のマニュアルってほとんど全てですね、迷惑行為とか問題を起こさないためのルールということになっておりますから、まあ、世の中の人たちはとにかくその20年以上だな、25、6年ばかりですね、あれ 20世紀の終わりぐらい、ちょうど終わりぐらいだったと思うんですね。日本だと98年、99年ぐらいからコンプライアンスって言い出したと思うんですけども、あの頃からもう25、6年ですね、ひたすら国包みを犯さないことが大切であると言って世の中を運営してたと思うんですね。だからそのもっと分かりやすく言えば、失敗をしない、迷惑をかけない、失敗しない、迷惑をかけない、これさえ守ってればあんたはいい子だよと、人も組織もそういうふうにやってたと思うんですね。でもどうなってます？はっきり言って迷惑行為をしないってことは大事なことですけども、でもそれだけで、元気になりましたでしょうかね。人も組織も国も本当になんかですね、情けないぐらい元気なくなっちゃったんじゃないです。この25、6年今見てもそうだと思うんですね。迷惑をかけません。しかし何もしません。要するに何もしないことが迷惑かけないための一番重要な方法なんですよね。だから本当ですね、なんかバカみたいな話で、迷惑をかけないひたすらそれでやってたら、結局何が起きたかっていうと、本来人とか物とか組織が持ってる本来の能力を発揮しないっていうところに全部行っちゃったんですね。要するに失敗をしないことだけ気をつけたら、もっと積極的になんか行動するっていうことができないまま終わってしまったわけですよ。要するに雨包みを犯さないっていうことが頭なかったわけね。国包みさえ犯さなければいいんだと、何も余計なことをしないで、迷惑行為さえしなければいいんだという間違った考え方を持ったために、雨包みを犯しまくりになったわけですよ。すなわち、持ってる能力を発揮しないことを堂々と国全体で進めた挙句ですね。いや、国全体が本当に行き詰まっちゃったのは今日本じゃないかと思うんですね。すなわち、その本来は、この平成の30年間も、迷惑行為をしないことと同時に、その持ってる能力をもっと発揮させていかなきゃいけなかったんだな。持ってる能力発揮しない罪を犯さないようにどんどん積極的に動かなければいけなかった。ところがそれをしなかったんですね。 なぜだと言われると、この昭和の終わりから平成、令和までずっと社会人として生きてきた、この時間から言うならば、昭和の終わりがあまりにも潜在能力の発揮がすごすぎてですね、とにかくめちゃくちゃやり放題になっちゃって、上から下まで、激しく、とにかくあらゆるところで潜在能力発揮しまくりになっちゃって、金も使い放題になっちゃって、とにかく、なんて言いますかね、ここまでできるかって極限まで一旦やっちゃったんだよね、昭和の終わりっていうのは。それはですね、だからもう日本の一人当たり GDP がね、あの頃、世界一になるでしょう、昭和の終わりってね。それはものすごい良き成果を出したことは間違いない。特に、昭和の時代ね、昭和の時代の日本が、一般市民の国、日本がね、なんでこんなにその国になったかっていうと、一般市民の、民衆のですね、持ってる潜在能力が爆発的に開花したからですよね。で、この爆発的な開花に一番乗った業界の一つが銀行だったんですね。なので、銀行がですね、バブル弾けた後ですね、大変な不良債権抱えるわけですよ。それで銀行が真っ先に、もう二度と潜在能力の発揮なんかするもんかというふうに頭切り替えちゃったんだね。もう二度とごめんであると。結局銀行も相当潰れましたからね、あの時ね。だからその潜在能力の発揮なんていうことに金出してやれることになる。で、一般企業もそうだったんですね。事業法人もですね、例えば責める財務なんか言ってですね、潰れたところも結構ありましたよね、バブル崩壊して。で、工場を建てまくっちゃって、ね、潰れたところもあって。いや、だからこれはもう潜在能力の開花なんてことをですね、本気でやったらですね、本当にもう、なんて言いますかね、ひどい目にあったっていうのが、当時の人たちの実感だったんです。平成に入ったらね、本当にその厚藻の、ナマスをですね、夫婦で、吹いて食べるみたいな、そういうことになっちゃってですね。だから何もしないことになっちゃったんだな。で、これも案外いいもんだと。低金利だけど物価も上がらないし、じっとしてもいいもんだと。ぬくぬく暮らしていこうと思ってましたらですね、コロナ明けから一気に物価が上がりだしたわけですな。物価が上がりだしたらもう悪いよ。賃金も上がるし、金利も上がるから、じっとしたら何も起きないだけじゃなくて、生活、仕事が追い詰められていくわけですよ。だから今また倒産が増えてきたでしょう。結局何もしないがゆえの倒産なんですね。未来を救ってこなかったゆえの倒産。だから昭和の割にあまりにも激しく、その潜在能力の開花やりすぎちゃって、もう歴史的な大バブル崩壊やっちゃって、とにかくそれに懲りに懲りて、もう何もしないと30年間固く誓ってですね、何もしなかったと。で、これでいけるかなと思ってたら、今度はいきなりインフレがやってきちゃって、何もしなかったら潰れるぞと言われて、今潰れ始めてるわけですよ。さあ大変だ、何とかしようと言ってんだけど、30年、約1世代にわたって何もしなかったから、潜在能力を発揮するってどういうことなのか。上の方も全然わかってない。ね、上の方もわかってなくて、下はもっとわからないということで、どうしたらいいかって困っちゃってんですな。世界はですね、割と今だから日本のバブル崩壊と同じような状況ですよね。世界のバブル崩壊ってのはやっぱりリーマンショックの後、わっときますよね。08年の。しかしあれもですね、また金入れましたから相場戻ったところもある。でも最終的な不景気の始まりは2018年ぐらいじゃないですかね。最終的には2018年ぐらいから当時のトランプ政権1期目がですね、1期目のトランプ政権が中国に対していろいろ制裁かけ始めるでしょう。あの頃から不景気始まってきたようなもんですね、世界的ね。散漫な不景気ですよ。で、コロナでどんどんおかしくなって、もう今不良債権なんか全部飛ばしちゃいますから、中国を全部飛ばしてますからね、いきなりこの不良債権でばったり大きいところが潰れることはね、まず飛ばすんだけども、とか飛ばしが飛ばしを生んじゃってですね、収拾つかなくなってることは間違いない。で、そうこうしてたら、この飛ばしのね、飛ばしで全部金かかりますから、あれの一番のですね、出し元である FRB。これお前取り払えてトランプから言われてるわけだな。FRB のこの、言ってみれば、金を出しまくってさ、やってた連中。で、特にその FRB の議長。これお前直ちに辞めろと言われていて、これ辞めたらもう終わりだね、これね。飛ばしもできなくなるし。だからこっちはこっちでですね、日本みたいな不景気にならないようにね、日本見てて、あら悲惨なデフレだなと思ってみんな懲りちゃって、もう不良債権飛ばして、新たな金突っ込んで、 見かけだけでも経済回してきたわけだよ。そしたらその金の出し元をさ、トランプがさ、潰すって言ってきちゃって、でも今、進退極まっちゃってる。日本を少し蹴飛ばして金出そうと思ったけど、日本もなんかどうもあんま金がありそうにないと。こんな話だよね。みたいな話なんだ。とにかくさ、まともに回ってないですから、金融なんて。今言ったのは消費税制1から晩まで、1から10までね、下の方にはなんかもっともらしい紙が回ってくんだけど、上の方の意思決定なんてその程度ですから、はっきり言って。上に行けば行くほどですね、まあ、インサイダー取引で自分勝手でわけのわからないことをやってるのは金融なんですから、もう昔からそういう世界ですから、あれは。で、そういうことになってるとですね、彼らも実は天包みが、天包みだらけになっちゃったんだな。迷惑行為だらけなの、彼らはね。もう最後だから金の取り入れやっちゃって、汚職やっちゃって、今度それ取り締まると中国なんか典型的そうでしょ？汚職やりやすと取り締まるやつが、ゴロゴロゴロ入れ替わりながらですね、共食い状態ずっとやってるわけよ。習近平の世界って共食いでしょ、あれね。汚職やったり、やられたりですね、捕まえたりね。あれ、ほんと、共食いやってますよね。まあ、十何億前から共食いだけでも30年ぐらい回んないかもしれませんけどですね、まあ、それ哀れなもんだな、あんなことやってたらですね。で、結局、だから、金もね、一部しか回らないわけですもん、今なってくるとね。要するに株式市場を釣り上げたところしか金降りてこないから、非常に限られたところにしか金来なくなっちゃって、で、本気で真面目になんか自分の可能性を広げようと思ってるね、若い人たちなんか、大学出てもさ、大学出にふさわしい仕事がないなんて世界中今当たり前じゃないですか。で、企業を起こすったってですね、なんか非常に市場が、経済全体がマーケットメカニズムに組み込まれちゃっていて、市場原理に乗れる組織でないと、金も人も集まらないっていうところが今世界中多いですよね。全くもって情けない話で、こんなことやってるわけですな。だから、そうやってる間に、まあ、例えば22で大学出てですね、で、大学出にふさわしい仕事ったってないと。で、それもう10年経ったらもう30過ぎだもんね。それからもっと、途上国だと密入国してですね、それで一旗あげるしかないということで、みんな密入国してったと、ヨーロッパとかアメリカにね、追い出されちゃったと、何にもないと。で、この10年どうしてくれるんだという、20年どうしてくれるんだって話でしょ。誠にもってですね、天包みを皆さん犯してるわけですよ。で、怖いのはですね、この大祓い祝詞はですね、天包み、国包みがあるって書いてあって、その後にですね、お祓いの仕方が書いてあるんですよ。お祓いはですね、4人の神様が出てくるんですよ。4人の神様が出てきてお祓いやるんだね。お祓いのトップバッターはですね、あらゆる罪汚れをですね、まあ、山から海に押し流した神様なんですよね。だから天変地異ですよ。よく気持ちの乱れが天変地異になるって言いますけども、あれまさに祝詞に書いてある通りですよ。天包み、国包みってのは気持ちの乱れでしょ？気持ちの乱れがですね、形の乱れになるわけで、これだから気持ちの乱れ、形の乱れ全部まとめてですね、ドスーンと海に落っことしちゃうのがですね、一番目の神様ですよ。二番目の神様は、これを海の中で塩で清めるんですよ。まあ、これだから、形の世界の、あれは一応、なんて言いますかね、罪穢れは消えるんじゃないですか。しかし、想念で罪穢れ残ってますね。三人目の神様が、これを地獄に落とすんですよ。四人目の神様は、地獄でこれを待ち受けてて、これね、消しちゃうんです。地獄で消しちゃうんですね。だから、地獄にもいられないんだよ。天包み、国包みを犯したその怨念、想念ってやつは、地獄にすらいることができないんだな。で、みんな消えちゃうわけよ。こうやって、この世もあの世もですね、すべて罪穢れありませんっていうのは、この祝詞でありましてですね、まあみんなね、この名越の祓いとか大年の祓いは、実にいい祝詞でございますなって聞いてんだけど、おいおい、それあんた大変だよと、あんたもし天包み、国包みを犯してたらですね、あんた影も形もなくなるだけじゃなくて、あんたの霊魂まで全部消えちゃうんだよと。実は怖い祝詞なんだよね、あれね。まあ、まさか自分に起こらないだろうと思ってるね。みんな聞いちゃおるんでしょうけどね。まあ、どうなるか神様しか知りませんから。まあ、そんなことでやっておりますんで。だから結局のところ、本当ですね、今みたいに、まあ、国包みもあるけど、天包みこれだけ大きいと、それはなんかお祓いが必要になることは当然なんですよ。だから怖いんです、今みたいな時期は。どんな天変地異とか、その他のね、まあ、良くないことですよ。吉凶では今日のことね、凶事が起きることは避けがたい状況なんだね。 これをだからいかに小さく収めるかっていうところがポイントになってくるんですが、やっぱり戒心がないとね、小さくもなかなか収められませんし、まあ、こればかりはちっと出たとこ勝負ですな。したがってとにかくですね、甘すすみを犯さないようにしていくってことはとても大切で、今日も、まあ今日じゃないね、2、3日前にですね、旅行業界の雑誌見てましたらね、なんか誰か調べたらしいんですよ。アメリカでビジネストラブルをね、ビジネストラベルですね、業務出張を熱心にやってる会社ほどですね、業績がいいってなんか結果出たそうですよね。やっぱそうだと思うんですね。今みたいな時っていうのは、知っていってみてあって、未知の可能性を開いていかないと、なかなかこれ、成功しないと思いますよ。甘すすみの解消っていうのは、潜在能力の開花だから、今までと同じことやってたら、なかなか潜在能力開花しないわけね。新しい人、新しいもの、新しいことにあたって、で、自分を、その新しい世界の中に飛び込ませていかないと、自分たちの組織をね。これ、甘すすみを解消することはできないわけですよ。だから、その最初のきっかけとしてね、まあ、国内でも国外でも、ビジネストリップ、業務出張をやって、国内でも海外でもね、一生懸命その新しい縁を広げて、で、なんか未来を模索しようとはとても重要なことで、いいことだと思いますよ。知っていってみてあってですからね。だから、何か、どうしていいか分かんなかったら、甘すすみ解消についてどうしていいか分かんなかったら、ここはと思うところを知っていってみてあってみたらいいと思いますね。本当に前から言う通りですね。そうするとなんか不思議な縁が広がるから、そこからまたね、なんか新しいことが始まるってよくありますんで、まあ皆さんもだからですね、甘すすみ怖いなと思ったらですね、やっぱなんかまず知っていってみてあって、で、これ金かけないだって結構ね、何でもできますから、業務出張だって別にですね、隣町まで歩いてったって、それ業務出張ですからね、何もね、飛行機乗って地球の裏側まで行けっていう話じゃなくて、隣の町まで歩いてったって業務出張だし、だからちょっとした展示会見に行くのも業務出張ですよね、別に。業務出張は別に海外行けっていうだけの話じゃありませんから、要するに今まで行ったことのないところ、見てなかったところ、会ってなかった人に会ってみろってことなんですね、仕事で。まあ、仕事で無理ならプライベートであってもいいし、あるいは副業であってもいいじゃないですか。とにかく可能性を広げるために縁をどんどん広げていけってことですね。これが実は甘すすみを解消する戦略として最初に重要なことだと思いますね。やっぱりどこに潜在能力が再開できるかっていうのは一切に、あ、こんなことがあるんだ、あんなことがあるんだ、こんなふうにやり方があるんだって自分がなんとなく見て実感しないとわからないですよね。頭で言われるだけで全然わからないんで、こんなこともできる、あんなこともできる、なんかその可能性をですね、実際に実例見てみないとなかなかわかんないと思うんですね。だからやっぱ夢見た時は、いろんなところに皆さんそれぞれね、縁を訪ねて積極的に出かけていって、なんか見てみることがいいと思いますよ。で、そして結局、例えば1年なら1年経った時に、この1年間で何か新しいことやったかな。この1年間いくつ新しいことやったかな。この1年間に何人新しい人と出会ったかな。この1年間にいくつ新しい取り組みを始めたかな。これやっぱり反省してみるといいと思いますよね。やっぱり何もないってやっぱ問題ですよね。これだけもう日本もインフレになってきておりますから、何もしないじゃ済まないわけで、これ、やっぱりなんかね、本当に実績残していかないと、もう来年につながらなくなっていくんですね。終わっちゃいますから、やっぱりちょっと振り返ってみて、新商品いくつ出して、新しい取り組みいくつやった、新しい人に何人やった、新しいことをいくつやってみた。こういうことはやっぱりね、確実に実績を残していただきたいと思います。たくましく生きていかないと、ね、今までの平成の30年間みたいにですね、もうとにかく可能性をね、開くなんてことだと、まあ大体ろくなことがないから、失敗ばっかりでろくなことがないから、じっとしてるっていう、このやり方はもはや通用しないんだと、これは明確に言っていいと思いますね。同時にその甘つすみっていうのはですね、まあ人類全体だけじゃなく自然全体もそうなんだよね。だからやっぱりものなんかでもですね、もっとものを生かしきれってことも、実は甘つすみに入るんですね。ものの持ってる性質で生かしきりなさいよ。だから今いろんなものを無駄に使ってますよ、我々はね。あるいは未開の地ってたくさんありますよ。未開の地とか、まだ使ってない資源とか、ほったらかしにされてるもの、こういうものを生かしきらなきゃいけないんだね。何も人間だけじゃないんですよ。動植物、鉱物、すべてこの世にあるものは、すべてある一定の能力を持ってますから、 個性を持ってますね。これ全部活かしきることは大切で、すべてを活かしきると、すべてが丸く収まりますよって言ったのが、二宮尊徳さんですね。すべての徳に報いれば、丸く全部収まるようになってんですよって言ったのが二宮尊徳さんですから、全くその通りで、だからやっぱりこの自然に対してもいろいろ人が働きかけをしてですね、自然のそれぞれ各要素が持ってる能力を発揮し尽くすように、人は、この世の主催者としてね、主催者として頑張らなきゃいけないという、そういう使命を持ってるわけでありますね。なかなか重要な時に来たなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、天包みが最も怖いということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。